今日の福音書、これはイエス様が復活についてサドカイ派と議論をするという場面であります。そこで、改めて復活ということについて主の御言葉を聞いて注目してみたいと思います。サドカイ派というのはユダヤ教の一派です。ユダヤ議会におきましてサドカイ派はかなりの数を占めていましたので、大きな影響力がありました。このサドカイ派といわれるユダヤ教の信仰の特徴というのはですね、彼らの拠り所がエルサレム神殿にあったということであります。神殿を重んじたんです。ですから神殿で行われるさまざまな儀式というものを大変重んじました。そういうこともあってサドカイ派の中心の人たちというのは、例えば神殿で仕事をする人たちですね、祭司ですとか神殿に関わるさまざまな仕事をする人たちがサドカイ派にたくさんいました。それだけではなくて、当時のユダヤ社会の富裕層、貴族たち、いわゆるエリートの階級の人たちはこのサドカイ派という教派に属していました。皆さんにとってですね、ユダヤ教の教派で一番、よく耳にする馴染みのある派閥というとファリサイ派ですよね。ですからユダヤ教の中には大きく分けると、このファリサイ派とサドカイ派という2つがありますけれども、その違いというのはですね、今もお話ししましたように、サドカイ派というのは神殿、エルサレム神殿を重んじていたのに対して、ファリサイ派は神殿ではなく聖書ですよね、旧約聖書、これを重んじたのがファリサイ派でございます。サドカイ派ももちろん聖書を大切にはしていたんですが、サドカイ派にとっての聖書というのはですね、旧約聖書の最初の5つだけです。最初の5つっていうのは何でしたでしょうか。創世記、出エジプト記、申命記、民数記、レビ記、この5つです。いわゆるモーセ五書と言われるこの律法の書、これだけがサドカイ派の人たちにとっての聖典だったんですね。ファリサイ派の場合は律法はもちろんなんですが、さらにそれに加えて旧約聖書にある、私たちが手にしている聖書の旧約聖書の部分ですね、そこには例えばエレミア書ですとかイザヤ書ですとか、そういった予言の書というのがたくさんありますよね。詩編もありました。ですからファリサイ派の人たちはモーセ五書プラス予言の書、これを重んじたのであります。ここが両者の、大きな違いということになります。イエス様の時代はエルサレム神殿がありました。神殿が丘の上に燦然と輝いて威光を放っていたんです。エルサレム神殿がユダヤ教の絶対的な象徴だったわけですが、このエルサレム神殿は西暦の70年にローマ帝国の軍隊によって壊されてしまいます。神殿が崩れ去っていったのに伴って、 サドカイ派の影響力というのはだんだんと衰えていきました。そしてしまいにはサドカイ派は消滅しました。その後にユダヤ教で中心的な地位を占めたのがファリサイ派ということになります。ファリサイ派とサドカイ派のもう一つのはっきりとした違い、それが今日の聖書の箇所です。死者の復活をどう見るかという点であります。ファリサイ派は復活を受け入れていたのですが、サドカイ派は復活を否定しました。神様は信じていたんだけれども、サドカイ派は復活はない、信じることができなかったんであります。ですからサドカイ派というのはですね、もっぱら現世のことにこだわりました。現世の生き方、この世での生き方というものを重んじたのであります。来世にはあまり関心がなかったのかもしれません。この世の生活での幸いと祝福、そしてこの世における繁栄栄光のための神様だったんですよね。まあ、そういうこともあってサドカイ派というのは社会における、まあ、特権を得ている、先ほども言いましたが貴族階級ですとか富裕層の人たち、エリートの人たちに大変支持をされていたんであります。イエス様はこのサドカイ派のそうした考え方に真っ向から反対するメッセージをなさいましたですよね。民衆に向かって語りかけたイエス様の言葉を思い出しましょう。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。サドカイ派の教えと全く逆行する言葉をイエス様は語られたのであります。こういうメッセージを民衆に広めたイエス、それからこの世を大切にするサドカイ派、馬が合うはずがありません。イエス様はファリサイ派だけではなくて、このサドカイ派をも敵に回していたんですね。でもイエス様の評判、世間での噂というのはやがてサドカイ派の人たちの耳にも入るようになりまして、そのイエスの影響力が凄まじかったせいでしょうか、サドカイ派の人たちも気になって仕方がなくなり、ある時今日の福音書のような会話があったのであります。とっちめてやろう、まあ、そんな思いだったのでしょうか。複数人のサドカイ派の人たちがイエスのところにやってきて復活論争を持ちかけたのであります。モーセは私たちのために書いています。ですからこれは彼らが大切にしているモーセ五書の中からの言葉なわけですね。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚し兄の後継ぎを設けねばならないと。でこれはですね、ユダヤの社会の中のれっきとした制度だったんです。レビラート婚という名前もついておりまして、当時のユダヤ社会ではこういうしきたりで結婚の制度があったんであります。次男も三男も子供なくして死んでしまったら、もしあなたが復活もあるというなら、この女性の夫は誰になるのですかという質問でした。まあ普通の人だったら返答に困るような 質問をイエスに向けたわけであります。でイエス様は何て答えたかというと、実にあっさりしていました。そしてはっきりとした答えです。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない。嫁ぐ、目取るといったこの現世において実在する人間社会の絆、結婚という制度、それを来世に当てはめる必要はないよ、考えなくていい、これがイエス様の答えでした。この点ですね、私たちもサドカイ派と同じような考え方をするんではないでしょうか。私たちも来世のことを考えたときに、この世の現世の延長としてしか考えが及ばないと思うんですよね。ですから私たちもサドカイ派と同じようにですね、想像することしかできないのです。この今の世の人間社会の制度、習慣、しきたりというものをそのまま来世に当てはめようとするんですが、そうすることは意味がないよ、できませんよ、これがイエスの答えであります。これ言われてみれば確かにその通りなのですよね。イエス様のメッセージはさらに続きます。結婚の話題から死者の復活へと移ります。そしてサドカイ派に対して死者の復活はあるのだと力強く語るのであります。この人たちはもはや死ぬことがない、天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。これがイエス様の答えです。イエス様が復活について明確に語った言葉です。今日私たちはそれを聞いています。死後の世界、来世の命、そういう言い方で現代でもよく話題にはなります。宗教という枠組みを超えてこのテーマが議論されたりしています。近頃はなんと科学者たちもこの分野を研究しているそうです。観察とデータ分析に基づいていろんな角度から死後の世界の調査が、研究がなされているそうです。現世という次元を超えた、現世の次元を超えた領域が実際に存在しているのではないかという仮説を立てる科学者もいます。イエス様の言葉遣いが、これは現代の科学の言葉遣いとは違うんですけれども、イエスは同じことを聖書の言葉で語り、復活を説いたのであります。モーセ五書の一つ、出エジプト記の三章の六節をイエスは引用してこう言いました。死者が復活することはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。サドカイ派の人たちが大切にする出エジプト記の一つからの引用、モーセがホレブの山で燃える芝を見つけて、その時聞こえてきた神様の声、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。この言葉をモーセはホレブの山で聞いたのであります。 イエス様はこれを引用しました。サドカイ派の人たちも聖典として受け入れているモーセ五書の一つ、出エジプト記からの引用。さらにイエスは38節でこう言いました。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。ホレブの山でモーセに語りかけた神は、モーセよりもずっと前に死んでいるアブラハム、イサク、ヤコブにとっての神様である。そしてその神様は今も同じだ。今もアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であり、モーセの神である。信仰の父祖の人たちは今も神様と共に生きているのだ、このように語るのであります。イエス様の復活論というのは大変はっきりしているということが、ここから読み取ることができます。礼拝のたびに私たちは信仰告白をいたします。そこで復活を信じます、こういうふうに告白をしているわけですが、この信仰告白をする時の私どもの気持ちはどんなものでありましょうか。おそらくほとんどの方はこの一言に特に深く考えることなく声を合わせて告白をしていると思います。私もそうです。ところが復活について、これは一体どういうことなのか、死んだ後は一体どうなるのだろう、こういうことをですね、自分の頭で考え始めると訳が分からなくなって混乱してしまいそうです。復活ということを自分なりに理解しようとしてもできないです。壁に突き当たってしまうのです。復活は頭で考えて理論的に理解できるようなことではございません。ファリサイ派の人たちもきっと復活を頭で考えて理解しようとしたのでありましょう。だから否定するしかなかったのです。私たちが復活を信じます、こういうふうに信仰告白ができますのは、これはひとえに主イエス・キリストに委ねているからです。福音書に記録されておりますイエス復活の出来事、そしてパウロが経験し、パウロが語ったイエス復活の証、これらをよりどころとして、私は復活を信じます、そう告白していると言っていいでしょう。それに加えて、今日私たちが出会いましたこの福音書にあるイエス様の言葉も、私たちの復活信仰をさらに強くしてくれる言葉である、こういうふうに言うことができます。主イエスが復活ということについてとても大胆に語っておられるのです。この人たちはもはや死ぬことがない、天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きている。すべての人は神によって生きている。イエス様の力強い御言葉であります。生きること、生きていること、それ自体をイエス様の言葉に委ねていくことが許されているのです。お祈りいたします。 神様、私たちはあなたの御国のこと、またあなた自身のこと、あなたのなさる技について、この世の出来事の延長として考えようとしますけれども、それで全てが理解できることではございません。私たちはあなたのことについてイエス様に委ねながら、それをその聖書に書かれていることを信じて歩んでまいります。どうぞ私どもをあなたの前にあって謙虚にし、御言葉に委ねて今週も生きていくことができますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。